Dreams are born of human, of human beings.
人に夢は生まれ。
Human beings grow with dreams.
人は夢を生きる。
That is dream heart.
夢の力。
When you touch that vibration, a new dream will be born of you.
その鼓動に触れると、あなたに新しい夢が生まれる。ドリームハート。
こんばんは、東千鶴です。さあ皆さん、今日は一日どんなファッションで過ごしましたか？そしてその洋服はなぜ着たのでしょう？私はですね、今日、ワンピースなんですけれども、ギャルソンの迷彩カモフラージュの柄ですね。そしてレザーの羽織物ジャケットを着てるんですが、ちょっと変わったデザインなんですよ。これもまたうまく説明できませんが、今日は、このレザージャケットを買ったお店の社長さんがゲストです。こんばんは。
こんばんは。
ビームスの社長、設楽陽さんです。よろしくお願いいたします。
お
久しぶりでございます。
おしゃれですね、さすがにいつも
これだから設楽さんのところの、たくさんあるお店のうちの一つで、
やっぱりそうだと思いました。
やっぱりそうだと思いましたか。
ありがとうございます。い
や、今日は、設楽さんのファッションはどういうふうにラジオだと説明なさいますか？
はい、今日はですね、一応久しぶりに千鶴ちゃんと会うんで、爽やかに、感じということとですね、それからもう一つはやっぱり、ちょっとウィットに富んだような、要素を入れようかなと思いまして。
あ、そう、いつもなんかね、ってあ、白いシャツですけれども、刺繍がしてあって、ポケットが逆だからポケットには入れられない、逆さまになってるから。そして逆さまになったポケットから赤い刺繍のハートがこぼれ落ちてる。うわ、それ
でもちょっとね、ジャケットを着ると普通ですけども、
ボタンを外すと
ちょっと笑っちゃうという、うちの、スイートイヤーズといううちで扱ってるブランドです。
そういう、
ベーシックだけどちょっと遊び心みたいなものをね、
なかなかそういうね、遊び心のある可愛いシャツを着てる還暦の男性はなかなか60年の人生の歴史ですからね、どこから伺っていいのかわからないんですが、設楽さんとうち家族でお世話になるようになっては20年ぐらい、
20年ぐらい付き合いですよね。
そうなんですよね、もうすっかりその頃ビームスできてますけれども、そもそも始まったのが何年ですか？
1976年ですから、今から35年前ですね、僕が25歳の時のスタート
で、どういう季節で始まったんですか？
ちょうどですね、学生時代、僕は1951年生まれ、今60歳ですけども、学生時代にやっぱり小さい頃に、アメリカに憧れてる世代だったんですね。小学校の頃にアメリカのホームドラマ見たり、それから、洋楽に初めて目覚めたり、あるいはその、エレキギターだとか、ジーンズだとか、長髪だとか、そういうのに初めて出会って、
ラブ&ピース、
そうですね、
ヒッピー、
そうです、そういう世代であったんですけども、なかなか、洋楽で、着てるものであるとか、あるいは映画で見たものであるとか、あるいはホームドラマで見たようなものが日本でなかなか売ってるとこがなくて、
当時はそうでしょうね、
当時はですね、インポートものっていうと、普通のアメリカものだとかそういうものが買えるとこがなかったんですね。そういうのがずっとあって、どっかでそういうものが買えないかと、買えないんだったら、自分たちで探してこようと。1976年に始まった時っていうのは、当時はだから本当にね、原宿の明治通りの今の場所の端っこでスタートしましたけども、まだほとんど店がなかったんですね。
でもやっぱり原宿だったんですか、それは？
いや、まだラフォーレなかったですし、ラフォーレの向かいにセントラルアパートっていうのがあって、
なんかその頃って畑もあった？
ありました、ありました。
ですよね、
それから今のうちの前身というか、その、そのあった場所はですね、原宿に八百屋さんがあった場所で、八百屋さんがビルを作られてその一部を借りたんですね。
じゃあなぜ原宿だったんですか？
それまでの、風俗文化っていうのは、割と 夜の世界で生まれたんですね。その前六本木であるとか、赤坂であるとか、 あるいは新宿であるとか、はい、いろんなその若い人の、文化っていうものが夜生まれてきたものが、ちょうどだから僕らの世代が、大学時代にですね、ちょっと前の段階の世代は学生運動であるとか、そういう割とこう、まあハードな時代だったのが、はいはい、学生運動が終わって、うん、急にスコーンとなんかね、
のんぽりって言われた世代ですよね、う
ん、その時代に入ったんですね、うん、で、ちょうどそれまでは例えば流行ってる音楽もソウルであるとか、うん、ジャズであるとか、はい、あるいはそのウッドストックのであるとかっていうヒッピー文化だったりとかって、うん、だったものが、はい、突然カリフォルニアサウンドになって、スケボーになって、はい、いわゆる昼の世界になったんですよ、
はいはいはい、
で、まあ、ウィームスがスタートするときになんとなく西海岸の UCL の LA の学生の部屋の世界ですから、
はい、
その風が原宿に吹いてたんですね。 6.5 坪の原宿で店を始めたんですけども、
6.5 坪、はい、7坪もない、
そうです ね、 ねそのうち3坪ぐらいをストックにしましたから、はい、店は 3.5 坪、今の7畳ですよね、
それ展示できるんですか。
いやもう本当にこのくらい、この
スタジオぐらい、
ぐらいのところに、
はい、
だから学生のワンルームのような部屋だったの
を、何を置いたんですかそこに。
一応アメリカのですね、うん、UCLA の学生の部屋にあるものを置いたんですね。ですから
服だけではなくて、
だからもともとあの T シャツだとか、はい、当時スニーカーって言葉もなかったですけども、うん、スニーカーであるとか、ジーンズとかチノパも置きましたけども、はい、真ん中にパインのテーブルを置いて、アメリカの学生の部屋にあるようなろうそく立てだとか、スケボーのホイールだとか、ネズミ捕りだとか、
ネズミ捕り、
そういうものも置いて、
はい、
だから学生のライフスタイルを日本に持ってくるってUCLA のね、
うん、
そういう形だったんで、まだ洋服屋と思ってなかったんですよ。
でところが、それは販売してるもので、
販売してるものです。で仕入れるとこもなかったから、向こうに買い出しに行くという、うん、まあ本当に並行輸入の走りっていうんですかね、大きなバッグを持って向こうに買いに行くという、うん、ただまあ売れるものっていうとなかなかネズミ捕りはなかなか売れないんで、
うん、
お金もなかったし、売れたらまた買いに行くっていうことでだんだん洋服が増えてって、ですから一番最初のビームスのその袋の屋号の上にはアメリカンライフショップビームスとついてたんですね。
なるほど、
はい、
で最初から売れたんですか。
売れませんでした。
あらあら
でも売れなかったけども、1976年っていうとポパイが創刊になった年で、
そうですよね、
はい、一番最初はそういうまだあの物のカタログ文化っていうのはそこからスタートして、
はい、
ちょうど同い年だったんでそういう方たちがいろんな情報をくれたり、原宿に小さいけど面白い店あるよってことで、はい、当初は業界人の方が、うん、本当に編集者の方だとか、はい、デザイナーの方だとか、はい、そういう方たちがポツポツと来てくれるようになって、そこから広がってきましたね。
いや私まさにその頃高校生で因島という島でですね、うんうんうん、本当に雑誌だけの夢のような東京の世界を夢、
う
んはい、本当憧れていましたね、
うん、今
日の元で
そうですね、カフェに集まって、うん、
自由な感じで、はい、すごく自由でのびのびしてるけれども6畳半
そうですそうです、そうです。
でもそこがスタートでどんどんどんどん広がっていくわけですね、
う
ん、
そうですね。だから当時は本当に
でも当時サラリーマンだったんです
よね。そうです
そうです、電通にお勤めだったんですよね。電通に
いました、広告の世界にいて、いわゆるそのものを宣伝によってこうよく見せたり売れたりするわけですよね、
はい、
で物自身がやっぱりやりたくなったっていうか、物の中には文化があると思ったんで、うん、はい、そういう思いがあったんで、それとある程度、まあ稼げるようになってきたんで、
ビームさんの方がね、はい、何年結局電通さんにはいたんですか。
8年間ですね。
8年長いですよね、
はい、机を整理してね、名刺がたくさん出てきましたけども、
何枚ぐらい、
3000枚ぐらいかな。
3000枚、うん、
でもこの中で本当にその金刊話で付き合ってくれる人がどのくらいいるだろうと、まあ、10人もいないんじゃないかとぐらいに、もうちょっといましたけどね、結果は。でもそうだとすると、そういう人をものすごく大事にしてあげようっていうふうに思いましたし、
そうですよね。でもそれ
はだから今でも、うん、そういうこと関係なしに、例えば名刺交換してビジネスが始まるっていうこと以外の付き合いで始まった、はい、まあ、 ッチャーなんかもそうだけども、そういう人たちが一緒に助けてくれたりコラボしたりしてることっていうのは今のビームスにものすごく役立ってますよね。
そうなんですよね、直接の仕事はもちろんですけれども、その本業以外のところで出会う仲間とか何か出会うこととかっていうのは結果的にはものすごい力になるケースありますよね。
だからビジネスってことよりももちろんビジネスっていうのは大事だけども、やっぱり人がつながったり動いたりするっていうのは、やっぱり息に感じたりとか、あれこの人のためだったらやろうとか、この思いに共感するからやろうとか、
結局人なんですよね。
そうだと思いますね。コミュニケーションでこのジャンルのものはこの人に聞こうとかっていうのを一生懸命探すわけですよね。今で言うと本当に今の人たちっていうのは一つのことじゃなくて広く浅くを全部検索できちゃいますよね、ところがどう今でもうちの会社はそうなんですけども、他のこと分かんないけど、一つのことにめっちゃ詳しいやついるんですよ、一般社会常識ないのにチャリンコのことはめちゃくちゃ詳しいとか、一般社会生活営めないかもしれないけども、こういうジャンルにはものめちゃくちゃ強いとかっていう人間が
ピンポイントでインテリ、
そういう人たちがやっぱり自分の周りにもいたし、それはある種職人かたぎだったりとかね、あるいはクリエイターの人たちもそうじゃないですか、
そうですね、
一芸に秀でる人っていうのは他のこと分からなくても、なんかそのことをなんか自分たちの力にもするし、それでつながっていくっていうようなことが当時も今でもそれはありますよね。
そうですよね、そういうのアナログの力というのかなんか分からないけれども、3.11 の時に、停電になったりした時に、パソコン使えない携帯使えない、ね、で当時携帯もつながらなかったり、メールもいかなかったりしたでしょ、あの時になんて無力になってしまってるんだろうっていうふうに痛感しました。
本当にそうですよね、だから昔物がなかった時代っていうのは、の方が工夫するというかね、生きていく力は相当にあると思うんだけど、だ今の人と昔の人と無人島に行った時に、どこまでね、何にも道具も何もないところからこう暮らせるかっていうのは、パワーってのは分かりませんよね。
そうですね、ただあの時に、3.11 以降は結局は人と寄り添わなければ、つながっていなければとても不安だし、生まれないんだなっていうことも再確認できましたね、
すごくそう思いますね。だから当時は物と情報がなかったことで若い人は飢えてて、で今の若い人は逆に物と情報がありすぎるために飢えてるんじゃないかと思うんですね、つまり何が正しいかわからないと。
そう思います。
70年代は今見たことのもないものだとか情報を見せてあげることが我々の役目だったんだけど、全く時代が変わって今は数ある情報から分けセグメントしてあげること、これがいいんじゃないのって言ってあげることが我々の役目かなと。全く時代は逆になってるけども、でも飢えてることは同じなんだなっていう若い人がね。
夢を見るのではなく、夢を生きる。夢は力。その鼓動が新しいあなたを作る。
うちは社員を登用するときから本当にね、引きは0点に近いんだけどこいつなんかものすげえ面白そうだっていうのを見てると分かるでしょ、なんか
そうですねそう本当にビームさんの、そう本当個性豊かな人たち
そう動物園のねうん、面白いことをやる集団がいるっていう、集団名のようなね、コミューン名のような、ブランドっていうか、それにしたいなと思って。だからいろんな人たちが、例えば、うちの中でこう普段絵を描いてるやつもいるし、本当にマイクのレースに出てるやつもいるし、 山登ってるやつもいるし、いろんなジャンルの 人がいて、まあ、それは今趣味の世界でやってるんだけども、はい、あのね、やっぱりね、自分が好きかどうかっていうとこですよね。
うん、好きなこと、
うん、好きなことと情熱っていうか、それを、うん、もちろん趣味でもいいけど、うん、極めて、
はい、
で、週何回か集まるとこはビームスだよっていうようなご見合うになったらいいなって。
いや、時代は今そういうの求めてるでしょうね、うん、
自分のキャラについてきてくれるような、うん、魅力とホスピタリティを持てという形で、それはなかなかね
難しい
んですよ。
でもその簡単におっしゃいますけど、社員の方って今何人いらっしゃるんですか、全国に。
今1000を超えてますね、うん、
ショップは、
ショップがほとんどです。
いや、100以上ですよね。
ええ、ショップは103ですね今
すごいんですよね、うん、8月から11月の間にもう続々出店されていて、うん、二子玉川、有楽町、金沢、
う
ん、そしてアウトレットも、
はい、ね、
そうですね、長崎、日本橋、静岡、北千住、うん、こんなにたくさん増えていくとワクワクする反面、うん、怖くなるってことないですか。
いや、いつもね、いつも怖さとの連続ですね。あの、やっぱり数が多くなるとどんどんそのとんがり方は薄くなっていくんですね。だから逆に言うと、とんがったままでいるにはどうするかっていう、はい、ビームスの場合はなんか次にまた違うものをやるんじゃないかっていう部分が、
うんうん、
次はどんな店出すんですかっていうね。
なるほど、足を運ぶってことが大切なんですか。今ネットもカタログもね、うんうん、すごいでしょ、通販、
うんうん、
ねえ、
うん、だから時代としてはね、
はい、
今 e コマースでやるとかね、そっちにどんどんシフトして、下手するとリアルの店舗が必要なくなる時代になるかもしれない、
うん、
ただ逆に言うと、だからこそリアルの触れ合いだとか、
うん、
体温だとか愛情だとか、うん、あるいはその人とのコミュニケーションであるとか、そういうものが大事になるんじゃないかと思うんで、両面、うん、両面をやっていきたいですね。
設楽さん、
はい、
お話とっても面白いので、
はい、
まだまだね、お伺いしたいことがありますので、
はい、
来週もお願いできますか。
いつでも大丈夫です
いや、いつでもじゃないでしょう、お忙しいですが、今夜のお客様はビームスの社長、設楽陽さんでした。来週も引き続きお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。ドリームハート、東千鶴でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。